文化講演会の時間です。今日は同志社大学神学部教授小原克博さんの講演で、演題は世界を読み解く宗教入門です。私たちはたくさんの宗教に由来する行事の中で暮らしていながら、日本人は一般に宗教心はあまり強くないと言われています。今日は科学的思考の盛んな現代にあって、日常生活をより豊かに生きるためには宗教をどう考えたらよいのか、日本人の死生観を交えてお話を伺います。それでは小原克博さんのお話、世界を読み解く宗教入門。この講演は2019年3月3日、NHK 文化センター京都教室のオムロン文化フォーラムで録音しました。
ただいまから、世界を読み解く宗教入門というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。この中にはですね、普段から宗教に関心をお持ちの方もおれば、あんまり考えてないけどもちょっと気になるなっていうですね、そういった方もおられると思います。で、これからの人生の中でですね、皆さんがこう宗教と関わったり、あるいは人生そのものをですね、考えていく上で宗教をですね、俯瞰したり、その入り口の部分をですね、今日は具体的に示すことができればというふうに思っています。で、まず最初に世界を読み解くっていうことで、そこのタイトルでですね、私がそもそも何をこう考えているのかということをですね、お話をして始めたいと思います。私たちはですね、同じように今この世界を見ているようですけども、立場によってですね、やっぱ世界の見え方とか理解の仕方っていうのはだいぶ変わってくると思います。で、そこで、私たちのですね、日常生活、これはもう意識せずとも私たちのですね、世界の見方の基礎になっているのはですね、一つはやっぱり科学的な、世界観です。で、今日はですね、その科学的な世界観、それがやっぱり支配的な、現代の、社会の中で、この宗教的な世界観というものを持つことの意義についてお話をしたいと思います。私もですね、もう結構科学は大好きで、この宗教に関連する科学のですね、知見というのもたくさんありますから、そういったものも好んで読みますし、科学的なですね、知見であるとか世界観を否定するものではありません。むしろそこから多くのことを学ぶことができるんですよね。しかしそれだけで私たちの人生とか世界の全てをですね、尽くすことができるかというと、なかなかそうはいかないだろうと。あるいは科学的な世界観とか価値観に支配されがちな時代であるからこそ、それをですね、ちょっとこう距離を置いて、場合によっては批判的に見るような視点ということも大事なんですね。そういったことを今日は合わせてお話ができればというふうに思っています。で、このことをですね、考えるために、一つですね、考えるべき素材を、ちょっと提供したいんですけども、皆さんもですね、新聞とかテレビでご覧になって、おそらく多くの方が驚きを持って、このニュースを聞かれたと思うんですが、2月の12日に競泳女子日本代表のですね、池江選手が、白血病であるということをですね、公表されました。で、彼女はですね、もう言うまでもなく、現在日本のスポーツ界を牽引する、一番こう期待の星でもありますから、こういうですね、方が白血病になったっていうことは多くの国民に衝撃を与えたと思うんですね。で、その翌日のですね、2月13日にこういったメッセージをですね、彼女自身のツイッターとかインスタグラムでですね、こういう文章を投稿しています。これも新聞などで紹介されたりしましたが、私は神様は乗り越えられない試練を与えない、自分に乗り越えられない壁はないと思っていますっていうですね、こういう言葉を発して、とにかく自分のですね、今の困難を乗り越えていくぞっていうですね、非常に力強いメッセージが語られていました。つまり、この病気とかですね、怪我、これは誰にでも起こりうるものです。例えばその時にですね、医学はですね、その病気のメカニズムであるとか治療方法について説明します。しかし、なぜこの私に、なぜ今、こういったことはですね、病院でお医者さんにいくら聞いても答えを与えられないですね。なぜ私なの、なぜこの人なの、この問いはですね、 お医者さんには答えることはできません。だから彼女は自分自身の言葉でその困難をですね、引き受けて表現、このようにしているわけですね。で、この言葉はですね、日本でも比較的知られているんですけども、もともとはですね、実はこれ新約聖書の言葉から来ています。で、新約聖書のコリントの信徒への手紙の10章13節っていうところにですね、こういう言葉があるんですね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。というですね、こういう聖書の箇所が、まあ、こういったメッセージとしてですね、こう、まあ、置き換えられて、知られています。もちろん池江選手もですね、それが聖書に基づくということは知らないで多分使われているとは思うんですけども、ここで私が指摘したいのはですね、病気を医学的に説明してもらってもですね、人間は、まあ、なんかそれだけでは納得できないですね。なぜこの私に今っていうことをですね、納得できるやっぱり説明が欲しいわけです。その時にですね、科学的ないわば説明だけではなくって、その困難とか苦しみに対しての意味を与えてくれるようなメッセージとか世界観、そういったものはですね、人間にとってやっぱり必要ではないかということです。これについてですね、今日も少し話をしていきたいというふうに思います。で、これからですね、世界を、まあ、俯瞰するということで、その俯瞰の、一つの視点として宗教をですね、用いていきます。で、前半では文字通りですね、この地球グローバルなですね、世界を、まあ、俯瞰するためのいくつかの、視点を、示したいと思います。そして後半は私たちの日常世界、つまり日本の社会や日本の文化の前提となっているような、まあ、日本の宗教性とか死生観ですね、そういったことについて後半はですね、話を進めていきたいと思っています。で、まず最初にですね、世界にどういうふうな宗教との関わりを持っているかということを少し示したいんですが、まあ、大体今現在ですね、70億を超えるぐらいのですね、世界人口があるというふうにですね、言われていますが、そのうちキリスト教徒はですね、22億人ぐらいいるだろうというふうに言われています。この場合にはもうキリスト教のですね、プロテスタントとかカトリックとか正教会とかいろんな宗派全部ひっくるめるとですね、これぐらいの人数がいるということで、まあ、大雑把に言うならば世界人口の3人に1人はクリスチャンだということになります。それからイスラム教徒16人いますので、やはり 4,5 人に1人は、ムスリム、イスラム教徒だということが分かります。人口的にその次に続くのはですね、ヒンドゥー教徒です。インドが中心なんですけども9億人いますから、これかなりの数です。それから仏教徒が、4億人ぐらい、います。まず、まあ、こういったですね、大雑把な数のですね、理解しておくということが大事です。というのは日本の中だけにいるとですね、目が届くんですけども、一歩世界に出たらですね、宗教の状況どうなっているのか、これやっぱ分かんないとですね、世界をやはり理解するっていうことはこれできませんよね。ですからキリスト教徒とイスラム教徒を合わせるだけで世界人口の半分を超えます。過半数いっちゃうんですね。ですから世界をある程度理解しようと思うと、キリスト教やイスラムのような一神教のですね、状況をやっぱり理解せずして今の世界の動きっていうのはですね、やはり正しく見れないだろうということが言えるのではないかと思いますね。で、皆さんがこれから宗教に触れる際にもですね、ちょっと注意してほしい点なので、ここでは3点挙げておきたいと思います。一つはですね、世俗化と、まあ、宗教復興運動ということで、ちょっと難しい言葉なんですが、日本はですね、宗教は大事ですかと聞かれると、そんなに大事じゃないと答える人がまあまあ多いという意味では、日本の社会は宗教的というよりかは世俗的というですね、言い方がはまるかもしれません。つまり宗教がその社会とか人の生き方の中で果たす役割がですね、それほど大きくない社会をですね、世俗的な社会というふうに言うことができます。ですから日本の中だけを見るとですね、なんかもう世界全体がもう科学がどんどん発達していったらですね、もう分かんないことも全部科学が説明してくれて、宗教はですね、まあ、あってもいいけども、どんどんどんどん小さいものになっていくというように思いがちなんですけども、現実はですね、そういう一方的に世俗化しているわけではないということです。日本あるいはヨーロッパ、 世俗化しているというふうにですね言えるいろんなやっぱ現象的な特徴が見られます。しかし東南アジアとかですねあるいはその中東でもいいんですけども世界の違う地域ではですね宗教の復興運動と言われるようなですね宗教の熱がむしろこう高まっている地域というのもたくさんあります。そしてそういう地域はですね大体多くの場合多産なんですね。つまり一つの家庭が産む子どもの数が多いのがまあまあ特徴なので宗教人口というのは基本的にやっぱり増加しています。反対にヨーロッパとか日本のようなそれほど宗教的ではないと思われる国々は少子化なんですね。人口が減る傾向があります。ですから私たちの社会だけ見ると社会はどんどんどんどん世俗化していくと思うんですけれども世界全体で見るとですねむしろ宗教人口がこう増えている、そのようなですね、状況があります。それから2番目にですね、指摘しておきたいのは宗教の多元化ということで例えばキリスト教と色分けをされているアメリカもですねもちろんそのキリスト教の影響力は強いんですけどもそこにはですねイスラム教徒もおれば仏教徒もいますしヒンドゥー教徒もいますしですね、様々な、宗教の信者がそこには一緒に住んでいます。これがですね宗教の多元化です。アジアはですね基本的にはもう大昔からですね異なる宗教がこう共存してきたですね長い歴史を持っています。ですから簡単にですね仏教だけで色分けできないんですね。仏教とか儒教とかですねそういう一つの宗教とか伝統だけでは色分けできません。ですから便宜的に色分けするんだけどもそれぞれの地域にいろんな宗教が混ざっているっていうねそして今例えばより優位な宗教がどういうものかっていうことをやっぱ理解していく必要があります。それから宗教はですねあたかも生き物のごとくですねどんどんどんどんこう動いていくんですよ。仏教、皆さんですねどこで仏教誕生したかということはもうご存知だと思います。インドです。インドで誕生した仏教はしかし後の歴史の中でですねインドではほぼ一旦、消滅してるんですね。しかしインドでは定着できなかったんですけども、東南アジアや中国を経由、そして朝鮮半島そして日本へとですね伝わる中で、東アジア全域にですね広く広がっていきました。ですから仏教を起点にですね基本的に東へと行く中でエリアを広げてきてるんですね。今や仏教はですねアジアの宗教ではありません。今はですねもうグローバルな宗教として栄えています。キリスト教、昔キリスト教というとですねヨーロッパの宗教というイメージがですね日本では強かったと思います。あるいはアメリカも含めてですね欧米の宗教ということでなんとなく外国宗教というね印象が長くあったと思うんですけれどもヨーロッパではキリスト教はですねかなりもう力を失っています。ヨーロッパ社会自体が世俗化してるんですね。しかしアジアとかそれからアフリカなどでですねやっぱり急成長しています。ですから人口比だけでいうとクリスチャンの総人口の半分以上はもはやヨーロッパにはいません。ですからキリスト教は数字だけで言うとですねもうヨーロッパの宗教じゃないんですよ。それはアジアの宗教でありアフリカの宗教といってもですねいいぐらいにこの中心点がこう移動しているんですね。ですからヨーロッパを見るとなんかもう建物だけがね残っているっていうようなかなりその活性度は低くなっているかもしれませんけども他の地域で勢いをですねなお維持しているということができます。イスラム教というとですねサウジアラビアとかですね中東湾岸諸国をイメージする。もちろんアラビア半島で誕生しましたからそこがですね拠点になって今もですねその地域がイスラムの中心であることは間違いありません。しかし人口だけでいうとイスラムもまたですね中東の宗教ではありません。インドネシア、マレーシア、そうですね東南アジアの方にたくさんのムスリムが住んでるんですね。ですからイスラムイコール中東の宗教とはもはや言えません。アメリカにもヨーロッパにもですね、少なからずムスリムの人たちが住んでいます。ですからもともとの出発点はいずれもあるんだけれどもそれがですねどんどんどんどん動いていっている、こういうですね動きがある、まさにね生き物のように動いていっているっていうですねそういう部分もやはり理解しておくとですねより宗教の全体像をですね、見ることができるかと思います。次に宗教の類型ということでどういうですね特徴の違いがあるのかということをですねいくつかお話をしてみたいと思います。最初に指摘したいのがですね世界宗教民族宗教というよく言われてきたですね違いです。 で、世界宗教というのは、国とか民族の違いを超えて世界に広がっているもので、今もお話してきたようなですね、仏教とかキリスト教とかイスラームが、これはもう世界宗教のですね、まあ、典型的なものとして挙げられてきました。出発点はもちろん特定の地域があるんですけども、そこからですね、それを離れてですね、大きく世界に広がってきているというものです。それに対して、民族宗教と言われるものはですね、特定の民族を中心に、まあ、信仰されているようなタイプのもので、ユダヤ教とかヒンドゥー教、道教や神道をですね、挙げることが、できます。それからもう一つのですね、分類として、指摘したいのが、これは日本でよく出てくるので、ちょっとその注意すべき点も含めてですね、少しお話をしておきたいんですけども、一神教と多神教というですね、言い方、これも日本ではですね、よくこう繰り返し使われる、もうなんか対語といいますか、フレーズの、一つなんですね。一神教というのはですね、一人の神、まあ、これは世界を創造した、宇宙を創造したですね、創造者なる神を信じるというタイプの宗教で、これはユダヤ教、キリスト教、イスラームがそれに当たります。この3つの一神教はですね、まあ、いずれも歴史的なつながりがありますので、まあ、兄弟宗教、姉妹宗教というふうにですね、言ってもいいと思いますね。まあ、ただ簡単に一神教としてまとめられない部分もあるんですけども、しかし伝統としてはですね、かなり共通の基盤を持っています。それから多神教はそれに対して、一人の神とか神的存在ではなくって、まあ、それを神と呼ぼうが仏と呼ぼうが、まあ、呼び方はいろいろあるんですけれども、複数の、まあ、神々神的存在を信仰の対象とするタイプの宗教です。これは、仏教、ヒンドゥー教、神道などですね、いわゆる多神教として分類することができます。で、ここでですね、まあ、注意してほしいのは、一と多をですね、なんかこう別々のものというふうにして厳格に分ける必要はありません。なぜならば、一神教であっても多神教であっても、一と多をですね、どういうふうに関係づけるかということに関しては非常にやっぱり関心を持ってるんですね。キリスト教の中にはですね、三位一体論というですね、ものがありますけども、教会などに行くと父子聖霊みたいなですね、三つの神のね、そういうシンボルを見ることができますけども、三であり一であるとかですね、そういうこの一と多をどうつなげるかということに関しては、一神教の中にも関心がもちろんありますし、多神教もですね、複数の仏や神々がこうただバラバラに並列されているというわけではなくって、それをやはり構造化するようなですね、関心というのもあります。いろんな仏の中でもこれがですね、根本物だっていうようなですね、そういう理解の仕方をしますね。例えば真言宗ではですね、大日如来が宇宙を作った根本物とされるんですけれども、まあ、真言宗においては一即多、多即一っていうような言い方をするんですね。いろんなこう仏があるんだけども、その本体はですね、大日如来が中心であったりとかですね、大日如来という一から多が生まれ、多は一に帰するみたいなですね、そういったこう環境ですね、見ることもできます。で、ヒンドゥー教におきましても、いろんな神々がですね、まさにインドっていうのはですね、多神教のいわば誕生のですね、アジアにおける一番の中心地なんですけれども、そういった多神教の神々をこうすべを収めるといいますか、その元になるですね、ブラーフマンというようなものを想定するということもあります。それから日本の神道もですね、まあ、一般的に八百万の神ということで、たくさんの神様がですね、いる。これは鬼気神話、日本書紀とか古事記などにも描かれているんですが、いろんな神様がですね、バラバラにいるというだけではなくって、明治時代になってからですね、日本はそれらちょっと具合が悪いということでですね、やっぱり整理するんですね。で、明治期に入ってからアマテラス大神、これをいわば中心的な神として定めて、まあ、神社をですね、まあ、序列化したりとかする中でですね、体系をですね、作っていったりします。ですからこういったことはですね、まあ、時代によっても変わるんですけれども、一神教多神教ということのですね、単純にですね、分けるんじゃなくって、それぞれがですね、一と多をどういうふうにこう整理するかっていう関心を持ってるっていうことをですね、押さえておくと良いと思います。で、ここでですね、もう一つ私が申し上げたいのは、日本ではこの一神教と多神教というときにですね、その日本はですね、多神教の文化を持ち、多神教の宗教、多神教的な宗教をですね、持っている国だと。そしていろんな神様が、共存してきているですね、非常にその寛容なですね、精神風土を持っているのに対して、 一神教はただ一人の神だけをですね信じる、その意味ではですね寛容度が低い、場合によって非常に独善的だということで、我が国の宗教文化の方が優れてるんだ、一神教はですねそれに対して劣ってる野蛮な宗教だ、そういう言い方で、多神教を高めてですね一神教を同時に足下にするみたいな、こういう言い方っていうのはですねもう繰り返しありました。こういうふうな自分化の語り方っていうのはですね私はかなり危ういと思います。そのためにもやはり、自分たちの宗教文化だけではなくてですね、他のですね宗教に対しての理解を持っていくことが、まあ、大事だっていうことがですね、言えます。それから、次ですね、3番目の類型です。宗教とですね食っていうのは非常に関係があるんですね。食べ物のタブの有無によって分けることができます。でこのですね微妙な違いというのは、実はですね日本では結構分かりにくいんです。なぜかというと、私たちはですね、食のタブーがないからです。何かを食べてはいけないということを普段意識されている方は多分いないと思うんですね。実際世界を見渡すとですね食のタブーというのは至る所にあります。そのことを少しですね理解踏まえながら、2つのですね、違いについて説明をしていきたいと思います。まず一つ目はですね食のタブーを持つ宗教なんですが、これはですね結構 あるんですね。ユダヤ教もイスラムもですね食べて良いとされるものっていうのがですねユダヤ教の場合にはコーシェル、コーシャとかですね、それからイスラムの場合にはハラールという言い方でですね言われていて、反対にですねハラールではない、ハラーム、食べてはいけないとされているものはですね避けなさいと言われています。まあ、イスラム教の場合にはですね豚であるとか豚とか豚成分を含む食品、それからお酒ですね、アルコールを含むようなものもですねイスラムにとってはこれはダメだというふうにされます。それからユダヤ教はですね、まあ、豚はもちろんダメなんですけれども、それ以外にですね細かくやっぱり規定があります。これはまあ聖書に記されているんですけども、例えば鱗のない魚、うなぎなんかダメなんですね。そういうですねいろんなこの食の取り決めがですね細かくなされています。そして現在ですねハラール対応の食事ができる場所ってかなり増えてきました。それからヒンドゥー教の場合はですねこれ牛です。牛はヒンドゥー教徒にとってはですね聖なる動物であるためにですねそれをやっぱり食べてはいけない、殺してはいけない。しかし同時にですねインドの宗教のやっぱり起源、ヒンドゥー教も含むんですけどもにはですね不殺生という考え方があります。つまり生きているものの命を奪うことを良くないというふうに考える考え方です。不殺生という考え方は後に仏教の中に取り込まれて日本にも伝えられています。ですから今でこそ皆さんはですね牛でも豚でも鶏でももう食べたい放題、お肉大好きという人はねたくさんいると思うんですが、日本の歴史を見るとですねその仏教の、その不殺生のゆえに肉食を禁じるというようなですねそういうふうなお触れが、日本でもですね出されました。まあ、こういうですねタブーを持つ宗教というのがありますし、それはですね、まあ、人口的に言ってもかなり多いだろうということを想像することができます。それから、次にですねタブーを、あまり持たない宗教をいくつか紹介しておきたいと思いますが、一つはですねキリスト教です。キリスト教でもプロテスタントは特に持たないんですが、カトリックなどはですねある一定の期間において肉を避けるっていうことはですねあります。これは、復活祭の前のですね46日これ四旬節っていうんですけども、その間は、肉をね、避ける、つまりイエス・キリストの十字架をこう忍んで、その時にはですね贅沢を避ける、禁欲をする、それから肉を避けるっていうですねそういったことは伝統的にはありました。でその肉を避ける期間に先立ってですね最後のこのバカ騒ぎみたいなものとして始まったのがカーニバル、謝肉祭なんですね。食のタブーと関係があります。まあ、とはいえですねキリスト教は全般的にはそれほど、強いタブーというか食の禁忌というものはありません。仏教は仏教でも、日本仏教はですねかなり例外的です。仏教のですねまあスタンダードな理解からするとお酒ダメです、お肉食べてもダメです、そして食とは離れますけども結婚ダメです。ところがどうですか、皆さんがお付き合いしているですねお寺のお坊さんはどうですかね、 お酒大好き、お肉もう人一倍大好き、そして結婚してる方、まあ、結婚しないとね世襲制にならないんですけど、これはねアジアの他の仏教とは完全に違うんですよ。ですから日本仏教だけを見てこれが仏教だというふうに思い込まない方がいいです。日本仏教の中は特殊性があるんですね。でこれはいつからそうなったかっていうと、明治期以前の歴史においてはほとんどがアジアの仏教と同じようなですね、生活スタイルを日本のお坊さんはとっていました。一部例外はあります。親鸞聖人が始めたですね浄土真宗の場合には採体ということで、親鸞聖人自体が採体されましたので、その伝統があるんですけども、他はですねもう原則的に採体もしませんし、まあ、もちろんね肉食ということもお酒もですね、ダメだったんですけど、明治期になってからですね、明治政府が、これからですね僧侶は妻をめとってもいい、採体してもいいし、それから頭の毛を伸ばしてもいいし、肉を食べてもいいよっていうようなことをですねお触れとして出すわけです。でこれは、最初はですね仏教界も抵抗していたんですけども、抵抗しつつもだんだんそれを受け入れていくことによって今のような姿になったんですね。ですから現在の姿っていうのは、長いこう歴史が必ずしもあるわけじゃなくって、明治になってからの、まあ、変化の中で今の日本の仏教のですねスタイルが、まあ、できてきたというふうになります。結果としては、アジアに見られるような他の仏教とですね違いがあるということを、まあ、理解しておくことはですね、大事ですね。もちろん日本の仏教の中でも精進料理をですね中心として、やっぱり肉を避けるということをですね守っておられる、宗派もありますから、皆同じではありませんけれども、まあ、全般的なですね特徴としては、お酒とか肉食ということに対するタブーというものが非常にこう低くなってるっていうかな、 ほぼなくなってるっていうのが日本の、まあ、仏教の特徴だと言えます。ではですね次後半はですね日本の、まあ、宗教とか社会について、お話を進めていきたいと思います。でこれまで世界の様子をですね、話してきましたけれども、やっぱり全部つながりがありますね。今の仏教にしてもそうですけれども、日本の宗教に関心があるからといってそれだけ見ていたんではですねやはり、その実際のですね特徴が分かりませんので、やはり世界の状況、日本の状況をこう比較する視点っていうのがですね宗教を理解する上では非常にやっぱ大事です。ですから今まで話してきたことを少し踏まえながら、じゃあ日本はどうなんだろうかっていうことをですね、これから、お話をしていきたいと思います。日本人の、宗教意識のですねまずこう一般的な特徴について話したいと思うんですけれども、まあ、人生儀礼と言われるようなですね人が生まれてから、死ぬまでの間にですね、そこにですねいくつかこう節目を入れてこうそれをお祝いしたり区切るという考え方はですね、これはかなり人類に普遍的に見ることができます。まあ、典型的なものとしては成人式、結婚式、それからお葬式ですね。これはまあ一種のけじめのつけ方です。で、日本ではですね奈良時代ぐらいからですね元服というですね大人になる儀式がありました。これはもう年齢は時代によって違うんですけれども、今より20歳よりもっとね低い14歳とかですね15歳16歳、そうですね、今までは子供だった、しかし今日からはお前はもう大人の一員として振る舞わなければならないんだということをですね突きつけられることによって、やはり社会の一員としての自覚をですね促されていくわけです。こういうものを宗教学の専門用語ではですねイニシエーション、まあ、通過儀礼とも言うんですけども、子供から大人へっていうですね移行の間にはですね非常に明確なですね境界線があって、これは民族によってですねいろんなやっぱり特徴があります。例えば暗い洞穴の中にですね1週間掘り込まれる、そしてそれに耐えて出てきた時には大人になっているとかですね、あるいは部族によっては入れ墨を入れてですねこの激しい痛みに耐えることによって子供から大人になるみたいなですねそういうことをするところもありますが、いずれにしてもですね子供から大人にというですねこの移行というものはですね社会にとっては非常に大事なものでありました。まあ、ところがですねこれはかなりだから人類に普遍的なんですけども、今は成人式こそあれどうでしょうか、子どもがですね大人になるっていうことを本当に自覚する瞬間というのがあるかどうかなんですね。子どものまま大人になっている人たくさんいるんじゃないかと思います。 いずれにしてもですね、今言いました成人式、それから結婚式、それからまあお葬式ですね、それは地域とかですね、もう部族の違いを超えて普遍的に見られるものです。で、多くのですね、まあ、地域や国においてはこういったですね、人生儀礼というものが、その社会が持つ固有のですね、信仰に、まあ、基づいて行われますので、まあ、普通は一貫性があるんですね。ところが日本の、まあ、一つの特徴としては成人式、結婚式、お葬式というものがですね、必ずしも一貫はしていません。で、まあ、成人式の場合には、まあ、今ほとんど、ね、無宗教で去りますし、それから結婚式はですね、まあ、現在、まあ、6割ぐらいがもうキリスト教式でする。で、若い人はですね、チャペルウェディングみたいなものを好むんですね。まあ、多分格好だけです。別にキリスト教が好きだからってわけじゃなくって、チャペルでウェディングドレスを着てね、結婚式したいっていう人がやはり増えていて、6割ぐらいがですね、キリスト教式で結婚式を去ります。葬儀に関しては、9割の方がですね、これは仏式で、去ります。お寺でのお葬式をされるんですね。ですから日本の場合ですね、ですから何か仏教でとかね、神道でっていう形でなんか統一するわけではなくって、その場その場の状況に応じて自分がこう望ましい、ふさわしいと思う宗教の形をとってですね、それをお祝いしたり儀式をするということに今なっています。ですから、これはですね、日本の特徴だと言っていいと思います。一つの宗教だけにこだわるというかな、そういうことをまあ嫌うようなですね、側面がありますね。ですから、いくつかの宗教性がこの混在していることに対して比較的許容度が高い、というふうにですね、言うこともできます。日本は、宗教が大切だという人がですね、数としては少ないということをね、言いました。しかしここでですね、問いを立てることができます。いやいや、そもそも宗教とは何なのかということです。一般的な日本人がですね、あなたは宗教的ですかというふうに聞かれたら、まあそうではないと答える人がですね、多いだろうということは容易に想像できます。つまり私たちがですね、宗教に関わってるっていうときにはですね、例えばクリスチャンが毎日曜日教会に行くように、何かきちんとですね、定期的なこの宗教活動をしていることが宗教的というふうに理解しがちですので、どうしてもキリスト教をひな形として宗教を理解する、こういうことがやっぱあるんですね。これは、宗教という言葉自体が実は明治期にこれできた、初めてできたんですけども、リリジョンというですね、英語とか欧米語の、いわば訳語っていうのを探したわけです。そこで、そのリリジョンの訳語として宗教という言葉をですね、明治期になって作り出して今私たちは使っていますけども、その場合のリリジョンのですね、やはりまあひな形になっているやっぱキリスト教団ですね。これは日本にとってですね、必ずしも宗教的なものの習慣とはですね、ぴったりするものではありません。ですから、聞かれればですね、宗教的かどうかと迷う人であってもですね、お正月になればですね、新年のお参りに必ず行くっていう形でですね、まあ、神社仏閣にまあ、ごく普通にですね、行かれる方、それからその普段ですね、宗教的というふうに思ってなくってもですね、もう神社仏閣を訪ねるという方はですね、たくさんおられます。ですから私たちはですね、キリスト教を必ずしもひな形にして宗教的かどうかということをですね、考える必要はないと思うんですね。日本は日本の在り方で十分宗教的である可能性というのはですね、あります。ですから私は、日本人はですね、一般的に無宗教かっていうふうに聞かれると、いやいやそうではないと答えます。欧米の在り方とは違うけども、日本は日本でですね、日本の独自のやっぱ宗教の在り方っていうのがありますので、そこをですね、まあ十分理解すれば必ずしもですね、宗教的でない世俗的ばっかりかともですね、言えないと思いますね。次にですね、その日本の宗教性を考える上で、一つですね、まあ、大事な側面、日本人の死生観について、触れてみたいと思います。まあ、普段ですね、宗教のことについて考えない方であってもですね、やはりこう自分の親しい人が亡くなったり、あるいは自分がですね、老いていったりする中でですね、やっぱりこの死の問題ということにですね、やっぱり直面します。まあ、仏教では生老病死と言いますけれども、生まれ、そして人は必ず老いていきます。そして病はですね、逃れがたく人にですね、襲いかかります。そして例外なくですね、人は死んでいきます。こういったことをですね、考える中で私たちはですね、やっぱり自分なりの死生観というものをこう持っていくわけです。 でそこでですね、ここではそういったことを考える一つの材料として、四捨供養のですね歴史的な変遷についてですねやっぱ考えていきたいと思います。身近な人をですね失うことによって心が痛むという感覚、これはですねやはり普遍的なものです。こう用の東西問わないんですね。これは時代を問いません。自分が親しくしていた人が亡くなったらですね本当に心が痛む。そしてそれだけではなくてですね、その人が亡くなったから土に帰ってですね、それでもおしまいではなくって、何かその亡くなった人がなおもどっかで生き続けているかもしれないというような感覚をですね、人は持つ。これもですね、用の東西を超えたものです。だから人類の歴史の中で人をですね、葬るという行為はですね、もう人類の歴史の一番最初からあります。動物は命が終われば、その命を終えたその場所がですね死に場所です。人は亡くなってですねそのまま放置されるということ普通はないんですね。自分の、を見守ってくれる人がいればですねその人がその人を悼んで、その人をですね例えば特別な場所へと移動させて場合によって特別な作法で埋葬し送り出すというですね儀式をします。遺体の上にたった一輪の花を手向けるだけでもですね、そこにはその人に対するですね、痛みの感覚っていうものをですね、持つことができますよね。ですから人はですね、そういう形で死者をですね、供養せざるを得ない。そうせずにはですね、落ち着くことができないような、やはりこの心の構造をですね、持っていました。これはかなり普遍的なものとして指摘することができますが、同時にですね、その表現の仕方はですね、非常に多様です。日本一つとってもですね非常にやっぱり幅がありまして、佐藤浩先生のですね死者の花嫁葬送と追葬の劣等詩っていうですね本があります。同じ日本の中でもですね北から南まで葬送儀礼とかですねお墓の建て方というのは非常に違いがあります。時代によってもですねそれは大きく変化してきています。ですから私たちが現在目にするようなお墓、石でできたですねお墓があって、そこに何々家の墓みたいなですね、名前が刻まれてみたいなお墓のスタイルっていうのは、これは決して古いものではありません。これは江戸時代のですね中期から後期になってようやく確立してきたものなんですね。ですからそれ以前はですね全く違うものがありましたし、そもそもお墓がなかった時代もありました。ですから私たちはそういう歴史を知ることによってもっとですね自由に考えてもいいと思うんですよね。こうでなければならないということはですね必ずしもありません。お墓のですね歴史も非常に大きな変化を伴っているということを知ることはですねお墓のあり方とか葬儀のあり方を考える上ではですね非常に大切です。日本の中でお墓の一番古いものはですねもう縄文時代にまで遡るそういう遺跡があるんですけども、縄文時代はですね集落、真ん中にですね広場があって、その中心をですね囲むような形で集落ができていて、真ん中にお墓があったんですね。でそこから後にですね外に置かれます。生者と死者とか分離されていきます。そういうところから始まってですね古墳時代になるとですねお墓も社会階層の違いによってですね非常に巨大なものができるようになります。まさに古墳時代においては古墳と呼ばれるようなですね地方の豪族などは、巨大なですね、お墓を持つということもできたんですね。しかしそれはずっと続いたわけではなくって、平安時代になるとですね、天皇とか特別高貴なですね人を除くとお墓は一旦ですね消滅します。お墓はもう作らないんですね。それがですねもう一度復活するのは中世、11世紀から16世紀にかけてはまたですねお墓がこう戻ってくるんですけれども、このですねお墓墓標のようなものはやはり地域差というのが非常にありました。東日本ではですね板碑と言われるような板をね建てるようなものがありましたし、西日本では、五輪塔のようなですね石碑が、建てられていましたけれども、いずれもですね墓標は建てるんですけれども、名前をですね刻むことは絶対ないんですよ。なぜならば当時のですね感覚から言うと、死者の霊をそこに留めておくっていうのはですね良くないというふうに考えました。むしろ早くですねあのように送り出していく、そのですね死者を早く送り出していくための通過装置が墓標だったんですね。ですから名前を刻むなんていうことはですね、これむしろためらわれるというか避けられたわけです。そういうですね、時代から大きく変わるのがですね、やっぱり近世、特に江戸時代のですね後半です。江戸時代っていうのは、 今につながるようなですね、家制度とか家意識というものがですね、非常にこの高まっていく時代です。そこで初めてですね、何々家の墓みたいなですね、先祖代々をですね、こう弔うような墓の形式というものが江戸時代になってからですね、確立していくことになります。でところがですね、江戸時代っていうのは、いわゆるこう都市化がですね、急速に進んでいく時期なんですね。地方から江戸に出てきたりして、そしてそこで暮らすんだけども、しかしですね、うまく生活できなくって、誰にもですね、弔われることなく死んでいくような人もですね、多く発生したのがやっぱり江戸時代でもありました。ですから本来弔われるべき死者がですね、そうされずに放置されるような光景というのがですね、たくさん見受けられたわけです。でそこで江戸時代というのは一方で世俗化が進むんですけれども、同時にですね、幽霊とか怪談話がですね、大量に発生するのがこの時期です。古いところで言うとゲゲゲの鬼太郎、最近だと妖怪ウォッチ、こういうですね、妖怪物っていうの日本は大好きなんですよ。これは江戸時代があっての話です。江戸時代のですね、もう後期にいろんな怪談話が出てきたんですね。でそういうものに水木しげるなどがやはり非常に関心を惹かれて、さらに想像力を加えてですね、ゲゲゲの鬼太郎などがこう誕生していくんですけども、これはやっぱ死者供養の中からですね、誕生してきた。つまり十分にですね、弔われなかった死者、つまりこの世に未練を残した死者がですね、あの世からこの世に越境してくるわけです。この恨みをですね、晴らさずに置かれるものかという形でですね、越境してきて、聖者に対してですね、異議申し立てをする、こういう話がですね、いっぱいあるわけですよ。ですからそれによって、弔うということのですね、重要性を、再認識するということにもなりますし、そういうですね、死者と聖者の、やり取りのですね、怪談話がですね、この時期に増えてきます。でそういう時代からですね、現代の、葬儀はどうなっているかっていうと、もちろん、伝統的な葬儀も、行われているんですが、やはりこのですね、十数年来大きく変化してきた部分もあります。これはですね、新しい葬儀のあり方として、やはりそのお墓に縛られたくないっていうですね、人たちが増えてきたんですね。で先祖代々の墓がですね、仮にあったとしても、私はあの姑とですね、同じ墓には絶対入りたくないというようなお嫁さんもいるわけですよ。そうした場合にですね、家の縛りから自由になりたいというところからですね、いろんなやっぱり発想が生まれてきて、そのうちのですね、いくつか紹介しますけども、自然葬、樹木葬などはその典型的なものです。自然葬というのはですね、お骨を海であったり山にとかですね、そう自然にこの散骨する。それから樹木葬の場合には骨をですね、土に埋めるんですけども、そこにですね、同時に木を植えることによって記念とするかっていうことですよね。そういった石のお墓にですね、縛られるんじゃなくって、自然の中に帰っていくっていうようなですね、こういう感覚が、だんだんと増えてきています。それから手元供養っていうのもですね、これはお墓とか仏壇とかですね、そういうところにお骨を納めるんじゃなくって、お骨を加工して、女性であればこのブレスレットとかですね、それから指輪などにして、それをですね、自分の、ずっと身につける形で、こう供養していく、そういったで手元供養っていうこともですね、だいぶ広がってきています。ですから、死者がですね、墓地から離脱しつつあるっていうのがですね、昨今の特徴、状況のだというふうにですね、言うことができます。これは数年前にですね、まだ皆さん記憶あると思うんですけども、もうすごく流行った歌をね、皆さん覚えてると思いますけども、千の風になって、あのね、フレーズ多分皆さん口ずさむことができると思うんですけども、私のお墓の前で泣かないでください、そこに私はいません、眠ってなんかいません。これがですね、爆発的にヒットした背景は、あの歌が素晴らしかったということもありますけども、その歌詞にですね、共感した人が多かったんじゃないかと思うんですよね。この歌はですね、もともとアメリカの詩なんです。アメリカの詩が日本にですね、翻訳されてますので、こういった感覚はですね、別に日本だけのものではないんですけども、お墓に縛られていないと、お墓にはいませんと、だからお墓の前で泣かないでください、私は千の風になってっていうことで、いわば、この形あるですね、お墓に縛られることからの自由を歌ったあの歌に多くの人がやっぱ共感したわけです。ですからそういうですね、やっぱ時代の変化っていうものをですね、私たちは、感じることができます。もう一つですね、 日本人の、まあ、死生観といいますか、そういうものをですね示す一つ具体的なですね例を新聞の投稿記事から、紹介をしたいと思います。これは大阪の、73歳の、ですね、主婦の方の、投稿です。それほど長くありませんのでちょっと読みながらですね皆さんも、どういうところに日本らしさがあるかなということをちょっと考えてほしいんですね。蛍狩りの思い出。夜の暗いバス停に降り立つと蛍狩りに誘ってくれた友人が待ってくれていた。案内されたあぜ道はところどころにポッポッと優しい光が浮かんでいた。歓声を上げて歩いていると一匹の蛍がいかにも親しげに私の胸に止まってきた。ふと10年ほど前に今は亡き夫といった蛍狩りを思い出した。それはちょうど次男が急病であっけなく天国に行ってしまった翌年のことだった。あの時も帰ろうとする私たちに一匹の蛍がどこまでもついてきたのだ。まるで亡くなった次男が僕も一緒に帰りたいよ、お母さん僕が先に行ってしまいごめんね、めげずに頑張ってよと訴えかけているかのようだった。乱舞する蛍の中を声を漏らし泣きながら帰った。でも今回の蛍狩りで胸に止まった蛍にはこちらから心の中で話しかけた。お母さんの子に生まれてきてくれてありがとう。楽しい思い出をいっぱいありがとう。お母さんはその後もいろいろなことがあるけれど一生懸命頑張って生きているよ。そちらのお父さんやあなたに褒めてもらえるようにね。ホタルが飛び立つのを待ち涙は流さずに帰った。私はこの投稿記事を読んでですね非常にこの、心揺さぶられると同時に、日本のですねやっぱり宗教観というものがよく表れている文章だなというふうに思いました。一つはですね、この方は、次男をですね本当に病気で失うわけです。これはおそらく耐え難い苦しみが、この方にはですねお母さんにあったと思うんですよね。しかしそのですね次男があたかも蛍を介して自分にこう語りかけてくれるように感じるわけです。こういう昆虫とか動物と命のですねこのつながりを感じるってこれは極めて日本的な宗教観なんですね。で、これはインド由来のですね輪廻転生という考え方とも関係があるんですけども人間の命動物の命ここで蛍の命そういうものは全部つながってるわけです。ですから、その蛍を通じて亡き息子がですね語りかけてくれるように感じるそういう宗教的な感性を私たちは持っています。これをですね仏教だ神道だっていうふうに言う必要はないんですよ。どうですかこれ今皆さんですね読まれて聞かれておそらくなんとなくわかるなっていうふうに感じられたと思うんですよね。この感覚です、自然の中にある命のつながり、こういう中に私も生かされているそういうですねことを小さな昆虫を介して悲願のことを思うようなですね宗教性これはやっぱりね一神教の世界にはありません。昆虫そのものにはですね特別な意義を認めないんですね。ところが東アジアの伝統日本の伝統の中にはですねそういうやっぱり小さな虫にもですね命をやっぱり認めていくそしてそれが悲願とつながるですねチャンネルの役割をこう果たしてくれるっていうこともですね私たちにとっては比較的ですね身近な、感覚ではないかなっていうふうに思います。夫にも先立たれ、次男にも先立たれ、今一人でですね生きているんだけども、しかし、今自分がですね残された人生を一生懸命生きていると、そのことをですね、あの世にいる、夫や息子にですね呼びかけているようなですね、そういう感覚があります。ですから私たちはですね生きる中で、死後のこともちろん分かりません。誰も明確には。しかし私たちは死者と語らう中で今をどう生きるかっていうですね知恵とか力を得てきたわけです。ですから死後のことは分からない、それは科学的ではない、だから信じる必要がないんだっていうふうに切り捨てるのはあまりにももったいないです。科学的な世界観もちろん大事です。 しかし同時にですね、私たちが悲願のこととか死者のこととかですね、そういうことと対話する中で、今はですね、どう生きるかっていうことをですね、本当に考えることができれば、やはりこういった私たちの日々のですね、重要な材料として受け入れていくっていうこともですね、意味があるのではないかなと思います。他方ですね、日本における宗教のイメージっていうのは、幾分ですね、変化を伴ってきました。で特にですね、現代に至る、宗教のイメージに対するネガティブな事件というのがいくつか起こるんですね。この一つが1995年に起こりましたオウム真理教の地下鉄サリン事件です。でオウム真理教では、本来ならば人間社会の平和とかですね、そういう幸福のために役立つべき宗教が人の命をですね、殺める、反社会的な行動をするということで、オウムをきっかけにやっぱり宗教は怪しい、宗教は危ない、このイメージがですね、非常にやっぱ強くなったわけです。宗教にはかからない方がいい。そしてそういったですね、経験をする中で、世紀が変わって2001年、これは 9.11 同時多発テロ事件が起こりました。これは、イスラム教徒の中でもですね、かなり過激な思想を持った人たちがですね、その事件を引き起こしたんですけども、これによってやはりイスラムのですね、イメージも随分変わりました。で結果的にですね、こういったオウム真理教の事件だとか 9.11 同時多発テロ事件を通じて、もう国内であろうと国外であろうとやっぱり宗教は危ないよなっていうようなですね、イメージが、できてくるんですよね。ですからこういうですね、ことが今の日本人のですね、宗教の、理解をですね、やっぱ作ってるっていうことは確かだと思います。でそれに並行していわゆる不安産業としての宗教ビジネスみたいなものがやっぱこの時期だいぶ世間を賑わせました。例えば人の弱みにつけ込んでですね、いやあなたそんなに今大変な思いだったらこういうものを買ったらですね、あなたの運気は上がりますよとかですね、そういう形で人の弱みにつけ込んでこうお金をですね、巻き上げるような、いわば宗教ビジネスがこうバッコする中で、やはり宗教に対するネガティブな、ね、イメージがやっぱ高まっていったんですね。そういったことは事実として受け止めながら、もう少しですね、宗教をやっぱ客観的に理解していくようなやっぱ知識というものも必要です。で、なぜですね、こういった宗教を学ぶことが必要かというと、ここにおられるですね、皆さん、いろんな世代の違いはあるかと思いますけども、戦後のですね、教育を受けた世代はですね、これはもう年齢の違いにかかわらず基本的に宗教リテラシーがですね、極めて低い。これはもう共通してるんですよ。戦前は例えば仏教であればですね、お寺を中心とした日曜学校みたいなものがありまして、お寺でですね、その宗派のですね、経典を学んだり いろんな機会があったんですね。しかし戦後はいわば戦前に対する反省もあって、宗教的なものが公教育からも完全に排除されました。ですから学校でまず学ぶ機会がないんですね。それからお寺で学ぶこともなくなりました。ですから皆さんはそれぞれですね、お家に例えば仏壇があったりですね、お寺との関わりとかいろんな宗教との関わりがあると思うんですけども、あなたのお家の宗派は何ですかと聞かれれば、いや確かうちは、曹洞宗だ、いやうちは、浄土宗だ、浄土真宗だということで言うことができるかもしれません。ところが、いやじゃあそもそも曹洞宗って何ですか、浄土宗って何ですか、浄土真宗って何ですかって聞かれたときに、その中身について答えられる人はですね、皆さんの中にどれぐらいいるかです。多分ね、多くの方が自信ないと思うんですね。これは学ぶ機会がないからなんですよ。ですから自分のお家の宗教についてすらよく分かってない、いわんや他の宗教についての知識っていうのはですね、本当に少ないわけですよ。ですから私たちのですね、戦後世代っていうのは基本的には宗教リテラシーがですね、非常に低いと、そのことを自覚した上でやはり学んでいくっていうですね、そういうことがやっぱり必要ではないかなと思います。でこの宗教リテラシーの低さっていうのはですね、悪い宗教によるですね、ビジネスを増殖させる一因にもなっています。なぜかというと、宗教に対する基本的なリテラシーがないとですね、何が正しいもので何がですね、怪しいものかっていうですね、このセンサーが働かないんですよ。知識が全くないと、そのちょっと弱ってる時にですね、心の隙間にスーッと入ってこられるとですね、もうそのままぐっと引きずり込まれるわけです。そういったことをですね、繰り返さないためにも、やはり一定のですね、宗教リテラシー、宗教に対する知識というものが必要ではないかと思いますね。では、これまでですね、お話ししてきたことを最後にまとめる形で、宗教を学ぶ意義をですね、考えてみたいと思います。 第一には、最初からねお話ししてきてますように、まずはこの世界をですね知るためにやっぱり宗教を知ることは大事だろうということです。ニュースで伝わってくる表面的な理解以上にもう一歩踏み込んで世界を理解しようと思えばですね、やはり宗教を理解することがですね必要ではないかと思います。でその際に皆さんがですねそれぞれ関心がある宗教があるかもしれません。いや私は仏教が好きだ、私は神道が好きだ、あると思うんですよね。それをですねその一つだけ特定の狭いものだけを学ぶんじゃなくって他の宗教と関連づけることによってその伝統の豊かさというものをですねかえってこう立体的に見ることができます。ですから比較の視点というのは非常に大事なんですよ。自分の信念は大事にしつつ他のものからもですね学ぶという比較の視点というものをですねそこに組み込むことができればより、素晴らしいなというふうに思います。それから、2番目です。大げさな言い方をすると世界とか宇宙に対する見方を豊かにするということで、これを専門的な言葉ではですね、コスモロジーというふうに言います。これをですねやっぱり豊かにしていくことがですね今大事ではないかと思います。なぜかというと今の時代はですね、情報機器が発達する中でいろんなことをですね瞬時に知ることができるんですが、全てこうなんていうかな、自分を中心に社会ができちゃってるんですね。個人主義的なですね傾向が非常に強くなって、例えば病にしろですね老いにしろ、私たちにそれが降りかかってくるんですけども、自分のですね小さな世界の中だけしかもし世界ということを知らなければ、いろんな困難に対するですねやっぱり耐性というか耐える力が非常にやっぱ弱くなってしまいます。しかしそうじゃなくって、この私の命はですね何か違うものとつながっている、あるいはこの世界との関係、そうですね、より大きな世界とか宇宙との関係の中で自分というものを位置づけることができるならば、やはり世界の見方だけじゃなくって自分に対する見方も変わってくると思います。私とは一体何者かというですね、私を狭い範囲で理解するだけじゃなくてですね、この私が生み落とされた時代、私が生きるこの世界、その中で私は今どこに向かおうとしているのかという形ですね、この私に対する見方というものをですね深めていくために、あるいは広げていくためにはですね、やっぱりこのある種個人主義をですね超えるようなこうコスモロジー、そういったですねリソース、素材を宗教はですねたくさん提供してくれるように思います。それから日本人はですね先ほど言いましたように宗教的なリテラシーが非常に弱いので、結果的にですね科学信仰に陥ってるんですよ。科学を信じる、っていうかそれを、ね、疑わないんです。結果どうなったのか、いろんなですね反省材料があります。例えば原発事件なんかもその一つなんですけども、いやもう専門家が言ってることはですねもう間違いないんだから任せようという形で、もうその全部お任せになっちゃうんですよね。ですから科学をですね相対化する軸がなければ、もう科学をですね疑うことなくもう信頼するということにですねこれなりかねないわけです。しかし科学もまた人間の営みである以上、それをですね客観的に見て、それを評価するようなですね別の基準というものがですねやっぱり必要になってくる。その一つが、宗教的なですね世界観、価値観ではないかなと思います。で科学的なですねものの考え方確かに大事です。それはですね例えば出来事を定量化したり、データで示したり、統計をですね示したり、数字化する、そういうことによってですね人間の価値などを評価することも、できます。しかし、そういう数字によってですね評価されて、いやあなたは生産性があの、あるかどうか、そういうことでですね評価することばっかりになってしまうとですね、これは人間が病にかかり老いていく中でですね価値は下がるばっかりですよね。いやもう社会に役に立たない、価値がない。科学的に言えばですねそうかもしれません。しかし人が病になろうが老いようが死に直面しようが、なおその人には価値があるんだということをですね言い切るような別の価値観をですね持っておかなければ、生産性とかですね数字を中心にして評価しようとする今の支配的なですね価値基準に対抗できないと思いますね。そういったことをですね納得して考え、そしてそのことをですね自分なりにやっぱり整理する、考えていく、考えを深めていくためにもですね宗教的な、リテラシー、宗教的な知識、宗教を学ぶということですね、宗教に触れるということはやはり大きな意義があるのではないかなというふうに思います。で私の話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
世界を読み解く宗教入門、お話は同志社大学神学部教授小原克博さんでした。ただいまの講演は、 2019年3月3日、NHK 文化センター京都教室のオムロン文化フォーラムで録音しました。文化講演会を終わります。